それでは今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日の御言葉はヨハネによる福音書の21章15節から22節の御言葉になります。有名な御言葉の箇所だと思いますけれど、開けられましたら私がお読みします。彼らが食事を済ませると、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか。ペテロは言った。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に、私の子羊を養いなさいと言われた。またもう一度彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。彼はイエスに言った。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエスは三度目に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。ペテロは、私を愛するかとイエスが三度も言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。よくよくあなたに言っておく。あなたが若かった時には自分で帯を締めて思いのままに歩き回っていた。しかし年を取ってからは自分の手を伸ばすことになろう。そして他の人があなたに帯を結びつけ、行きたくないところへ連れて行くであろう。これはペテロがどんな死に方で神の栄光を表すかを示すためにお話になったのである。こう話してから、私に従ってきなさいと言われた。ペテロは振り返ると、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのを見た。この弟子はあの夕食の時、イエスの胸近くに寄りかかって、主よ、あなたを裏切る者は誰なのですかと尋ねた人である。ペテロはこの弟子を見てイエスに言った。主よ、この人はどうなのですか。イエスは彼に言われた。たとえ私の来る時まで彼が生き残っていることを私が望んだとしても、あなたには何の関わりがあるか。あなたは私に従ってきなさい。アメン。今日は母の日ということもあって、いつもの牧会学ではなくて、少しお母さんたち励ましになるような御言葉になればいいなと思っております。今日のテーマは神の働きの祝福ということです。よく私たちが聞いている話だと思うんですけれど、パウロは異邦人宣教に使わされました。異邦人宣教というのは、神様を知らない、律法を知らない人たちに主に使わされていきました。そしてペテロはユダヤ人たち、しっかりと律法を知ってよく学んでいるユダヤ人たちに主に使わされました。皆さん考えていただきたい。ペテロは漁師です。魚を釣る専門家でした。パウロはパリサイ人の中のパリサイ人というほどに、地位や名誉や権力や学ぶこと、全てのことに長けた素晴らしい人物でした。パウロがなぜそれらのことを重要視しない異邦人に使わされたのか。魚を取ることしか知らないペテロがどうして律法の専門家や、また律法に長けた人たちに使わされなくてはならなかったのか。普通で考えるならば、よく知っている人たちにはよく知っている人で対応したらいいんじゃないんですか。あんまり知らない人はペテロのような釣りをしてですね、割とフランクで、よーみんなーみたいな雰囲気を持っているペテロが行った方がいいんじゃないんですかと私たちはよく考えます。でも神様の考えは違うようです。自分が得意だから行く、一つの賜物を用いて神の働きをするということは良いことです。素晴らしいことです。皆さんがピアノを弾けること、またそのことによって奏楽の奉仕をする、ドラム、歌う、使える、掃除をする、いろんな奉仕がある、自分の賜物があって才能があってそういうことをするということは素晴らしいんだけれど、そこには一つ気をつけなければならないことがあります。それは自分の能力や自分の才能に頼ってしまう、または神様に頼り切ることができない。 いや、もちろん私たちはピアノを弾くとき、メッセージをするとき、ドラムを叩くとき、いろんな奉仕をするとき、神様祈ります。神様どうぞ助けてください、神様どうぞ導いてくださいと祈りますけれど、そこそこできる人はそんなに切実には祈らないですよね。でももし私が1週間後までに必ずこの曲を弾いてきなさいと、練習してきなさいと言われたら、私にできることは一生懸命死に物狂いで練習することと神に祈ることです。才能もない、能力もない、何もない、そういう中で私ができるのは主よ主よ主よと言いながらですね、ピアノを弾くことぐらいしかないでしょう。でも神様はその道を望んでおられるんです。自分でそこそこできるから、困った時には神様に頼るけど、そうでない時、うまくいってる時は自分で何とかこなすことができる時には、本当の意味で神にすがりきることはできないと私は思うんですけれど、皆さんどうでしょうか。パウロはこれらのことに関して一貫して語っています。ピリピ書の3章8節から9節、私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私は全てを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。それは私がキリストを得るためであり、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためであると語られています。私がキリストを知ったというこの価値は、今までパウロが持っていた全てのものを失っても、それらのものが糞土のように見える。パウロが持っていたものは、現代で言うならば多くの博士号とか、パリサイ人の中のパリサイ人と自分で自負し、何もかもが超一流のパウロが、私はキリストを得るために何もかも失いました。地位も名誉も権力も、そして皆から認められて称賛されている、その称賛でさえも私は全てを失いました。だけど失ったその全てのものを振り返ってみた時に、それがまるで糞土のように、キリストを信じることができたということは、私にとっては素晴らしいことでした。皆さんはそう言えるでしょうか。パウロのようにそれらを振り返って糞土のように思って、博士号、そんな糞土のように思う、大金持ち、そんなもの糞土のように思う、今私はお金ないけれど糞土のように思う、本当にそう言える人は幸いだと思いますよ。キリストのゆえに、まず私たちは何を失ったんでしょうか。それぞれ失ったものがあると思うんですけれど、それを振り返った時に、それらは糞土のようなものだと、キリストを信じることの方がはるかに素晴らしいことだと本当に言えるものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。パウロは行いによる救いではなくて、キリストを信じる信仰によって人が救われるということを知ったんです。行いによって救われるんじゃないよ、多くの知恵知識があるから救われるんじゃないよ、聖書の66巻全部を覚えたから救われるんじゃないよ、聖書の博士になったとしても救われるんじゃないよ、イエス・キリストを信じる信仰によってのみ私たちは救われるんだよ。パウロはそのことを知りました。今までは律法を学ばなければ、聖書を学ばなければ、神に近づくことができない、それが律法主義の人たち、またパリサイ人たちでした。でも彼は、いや、そうではない、キリストを信じる信仰によってのみ私たちは救われるんだということを知ることができた。そして今日ここにいる私たちもまたそのことを信じることができているということを心から感謝したいと思います。そしてイエス・キリストを信じることができるように導いてくださった神様に心から感謝します。ここに座っている誰一人として自分でイエス・キリストを信じたという人はいないんですよ。ひょっとしたら無理やり連れてこられたという人もあるでしょうか。ちっちゃい時から無理やり教会に行かされたという人もいるでしょう。でもそのことでさえも神様のご計画の中にあって、 行われていることであるということを知っていただきたいと思います。私たちが神様の働きをするときにですね、喜んでしなさいとね、よくそんな言葉を聞くと思います。母の日と何の関係があるんやろうと皆さん思っておられるかもしれないけれど、皆さんが子供の世話をするとき、子供を成長へと導かなければならないとき、喜んでそのことをしているというだけではないと思いますよ。先週検事式をしたミカの赤ちゃん、まだ生まれて2週間ぐらいですかね、もう可愛いことばっかりですよね。もうやることなすこと可愛いことばっかりです。何を見ても何をしても喜んでできることばっかりですか。ですね、うん、言ってますね。1年後にもう一回聞きましょう。2年後、5年後、10年後にもう一回聞きましょう。子供に何かをおっしゃるときに喜んでできることばっかりですか。5年後10年後にはいと言える方は素晴らしいと思います。それくらい子供を養う、育てるということは非常に大変なことです。今日ペテロはイエス様に、あなたは私の羊を飼いなさい、あなたは私の羊を養いなさい、あなたは私の羊を飼いなさい、飼いなさい、養いなさいという言葉の意味はいろいろな内容が含まれていると言われていますけれど、今日はそれは飛ばしていきます。私たちはよく信仰生活の中で、神様は行いではなくて心を見られるから、喜んで全ての働きをしなさいというふうに聞いてきたと思います。でも私自身の信仰生活、また奉仕の生活を見てきたときに、いつも喜んで神様に仕えてきたんですかと聞かれたならば、全てがそうでしたとは言えない。ひょっとしたら歯を食いしばってでしかできないというような働きもありました。そこにあるのは苦しみだけ、虚しさだけ、悲しみだけというような働きもありました。そういう働き方が正しかったのかと言われれば、そうではないと思います。私の神様に対する使い方、またその方針というのが正しかったのかと言われれば、そうではないと今は思います。じゃあ喜んでできないときはしなくていいんですか。喜んでできるようになったらするようにしたらいいんですかと皆さんの中で疑問に思われることもあるかもしれない。イエス様の人生を見ると、イエス様がゲッセマネの園で最後に祈られている姿、その姿は悶絶の祈りと言われています。それくらいイエス様がゲッセマネの園で祈られた祈りは、苦しみに満ちており、悲しみに満ちており、悩みに満ちている、そのような祈りでした。どれくらい悲しかったか、どれくらい苦しかったか、どれくらい悩ましかったか、イエス様の汗が血の滴りのように地に落ちたと言われているぐらい、イエス様はもがき苦しみながら祈られました。喜んでとか、感謝してとか、嬉しいからとか、イエス様の姿はそういう姿ではありませんでした。痛みと苦しみと悩みと悲しみに満ちている、それがゲッセマネの園での祈りでした。でも十字架にかかられる前に、イエス様は弟子たちに語られました。そして私たちに対してこのように語られました。ヨハネによる福音書の16章の32節から33節、見よ、あなた方は散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人だけ残す時が来るであろう。いや、すでに来ている。しかし私は一人でいるのではない、父が私と一緒におられるのである。これらのことをあなた方に話したのは、私にやって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。この言葉を言われたのは、イエス様が十字架にかかられる少し前の話であります。イエス様はなぜ私はすでに世に勝っていると言われたんでしょうか。今から十字架にかかって死ななければならないイエス・キリストの口から、私はすでに世に勝っているという言葉がなぜ語られたんでしょうか。イエス様は今しか見ておられるような方ではないからですよ。 もし今の現実、今の出来事、今の自分、今の置かれている環境を見るならば、イエス様ほど惨めで苦しくてかわいそうなその姿はなかったでしょう。なぜならば十字架にかかるというだけでも苦しいことなのに、自分が本当に愛して3年間寝食を共にし、自分の弟子だと言っていたその弟子たち全部が自分から離れ去っていく、裏切られるということですよ。それは人間にとって非常に悲しい苦しい出来事だと思います。でもイエス様はその状況を知りながらなおかつ語られました。私はすでに世に勝っています。もし今しか見れない人、絶望かもしれない、今しか見れない人は失望かもしれない、でもこの苦しみの向こうに何が待っているんですかということを知ることができる人は、イエス様のように私はすでに世に勝っているということができるのではないかと思うんですけれど、いかがでしょうか。今しか見れない人はただしんどい、ただ苦しい、でもどうしてその苦しみがあるんですか、どうしてその悲しみがあるんですか、神は何をしようとしておられるんですかということを知ったら、私たちは世に勝っているということができるのではないでしょうか。まあ今はありませんけれど、5人の姉たちがですね、子供が与えられたら実家に里帰りします。里帰りといっても5分や10分ぐらいのところですから、実家は。でも私がまだちっちゃい時に覚えているのはですね、2階の部屋に姉と赤ちゃんが泊まるんです。2時間おきとか3時間おきとかにね、夜泣きするんですよ。夜泣きしてですね、おっぱい飲んで寝たか思ったら2、3時間経ったまた起きてきて、ぐちぐち言ってこのまた寝かすんです。一番被害を受けたのは私だと思いますよ。その部屋の隣で寝ていて、相手が赤ちゃんだから何も言えない、うるさいなと言ったら、私がね、冷酷な人間になってしまう。赤ちゃんは飲んですぐ寝てしまうけど、私は寝られないし、本当に大変な時でした。でもこの御言葉にそれを照らし合わせるならば、その子が夜泣きし、そしてミルクをあげ、また夜泣きしミルクをあげ、そのことが何日も何日も何週間も繰り返されている中で、このことが一生続くと思ったら、皆さん子供を育てていくことができますか。私はそんなことできない。でも皆さん知ってるからですよ。このことはいずれ終わって、ママパパと言うようになって、はあ、しゃべったしゃべったって喜んで、ハイハイして、うわ、ハイハイしたよ、ハイハイしたよ、立ち上がったら、はあ、立った、親は嬉しいんですよ。そうやって子供が成長していくのを見るのが嬉しいんです。そして成長していくことを知っているから、今の苦しみに耐えることができるんです。今しか見えない人は未来がない、未来を見ることができない、将来を見ることができない、自分がどうなっていくのかということを見ることができない、だから絶望するんです、失望するんです、悲しむんです。ちなみにですね、私は阪神ファンです。この中で阪神ファンの方いらっしゃいますか。私は割と熱狂的な阪神ファンです。テレビで野球放送をしている時には必ず予約します。でも予約の1本全部を見るにはですね、2時間とかですね、2時間半とかの時間かかるんですよ。私がいつもすることは、まず試合が終わった時間、9時とか9時半ぐらいですね、インターネットで試合の情報を見て、今日阪神勝ったか負けたか、そして負けた試合はそのままビデオを削除します。勝った試合だけを見ます。勝った試合も点数が何回と何回と何回に入ってるかって分かったら、何回と何回と何回だけ早送りして、そこに頭当てて見ます。点数が入ってるところだけ見ます。皆さん一度考えていただきたい。私はそういうふうにしてビデオを見ます。途中で試合がひっくり返されても、途中で相手がリードしても、私は何の心配もない。なぜなら 阪神最後逆転するよ9回裏にねっていうことを知ってるから全然心配しない。でも結果が分からなかったら、うわ投手逆転された、あ2点も3点もハラハラしますよ。皆さんの人生がハラハラするような人生でいいんですか？イエス様は勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言われた。なぜイエス様がこのようなことを語られたのか、それはこれらのことをあなた方に話したのは私にあって平安を得るためですよって。あなた方はこの世では悩みがあります、苦しみはあります、しんどいことはあります、嫌なこともあります、でも勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているからです。皆さんどうぞ、自分の人生が負け組とか勝ち組とかよくわからないけれど、そういうことで表現されること自体が心外だけれど、皆さんの人生はすでにイエス・キリストの勝利のゆえに祝福されたものであるということを知っていただきたい。今がどんな人生であっても、今がどんな現状であったとしても、主は必ず私たちの向こう側に、その苦しみの向こう側に私たちが勝利する道を備えていてくださる。ああこのことがあったのはこういうことのためだったのかということを私たちはいずれ知るようになるでしょう。私たちの心の中にイエス・キリストはすでに世に勝利されたということを決して忘れてはいけない。子育ては簡単なことではありません。子供を持たない私が言うことですから、本当に説得力のないことだと思います。でも客観的に第三者的に見ていても子育ては簡単なものではないと思います。穏やかな時ばかりではないでしょう。小さな赤ん坊が十何年経てばぐれて、反抗期の時期やそういう時期を通り、手塩にかけて育てたその娘をどこか知らない男が来て連れて行ってしまう、親としてどうしたらいいんだろうというような時も来るでしょう。でも私たちはそれらのことを通してイエス・キリストにある信仰に立ち返らなければならないと思います。イエス様は一度主の杯を拒まれました。主よどうぞこの杯を取り除けてください。でもそれはイエス様自身の思いですよね。でも最終的には主の御心に立つ者だけが、誰に裏切られても誰もいなくなっても父が私と一緒におられます、私はすでに勝利したと言えるのではないでしょうか。最後になりますけれど、神の働きという言葉を聞いたときに、教会に来て働きをすることと考えておられる方も少なくないと思います。神に仕えている人、あ、牧師さんね、神に仕えている人、あ、伝道師さん、あ、教会のスタッフ、誰々というふうに思われる方も少なくないと思いますけれど、私は本当に尊敬しています。主婦とサラリーマンの人、サラリーマンといっても仕事をしている人、会社に勤めている人、この2人の人たちに対して教会で使えている牧師やまた伝道師スタッフというものは、何をどうあがいても彼ら以上の信仰というんですかね、を持つことはできないと私自身です。これは私自身の考えですけれど、そのように考えています。なぜならば、今私はそうではありませんけれど、通常牧師伝道師には1週間に1度の休みが与えられています。でも主婦に休みはないですよね。またサラリーマン、また会社でお勤めされている方などもせっかくの休み、唯一の休みを教会で過ごし、また1週間働く。それはここにいる人たちの中にもそうですよね。ここで働く人たちもそうです。そのたった1日しかない、今は完全週休2日制とかですけど、昔は土曜日も仕事が多かったですよね。だから男性たちにとっては唯一の休みは日曜日、 休みたいと思うその日曜日を主に捧げるというこの信仰はとんでもない信仰だと私は思います。皆さんはそう思われないですか？私はそう思います。いつもそのことを関心をしていました。イエス様は最後にペテロに対してこのように言われました。私の羊を飼いなさい、養いなさい、飼いなさい。その前に、あなたは私を愛しますか、愛しますか、愛しますか。神学的には兄弟の愛とか親子の愛とか、そして神の愛とか、いろいろなことが言われていますけれど、日本語で言うならば、あなたは私を愛しますか。それが自分の子供であっても、教会のメンバーであっても、一つのグループであったとしても、そのことを養い、育て、導くことができるのは、私はイエス様、あなたを愛しますという人だけが正しく与えられているものを導いていくことができる人だということを知っていただきたい。私はあなたを愛します、私はあなたを愛します、イエス様は私を愛します。じゃあ私の羊を飼いなさい。イエス様を愛している人だけに主は語られるんです。私の羊をじゃあ飼いなさいって。すなわち愛のない人間には神は何も与えないということですよ。何も導かせられないということです。神が皆さん一人一人に子供を与え、成長させ、ある意味養い育てられました。そこには子供に対する愛があったからですよ。愛がない状態で子供を育てることはできません。今本当に多くのところで子供が虐待され、命を失い、そういう状況の中にあります。でも結局のところ、愛がなかったら私たちもいつそういう状態になってもおかしくない。ペテロは言いました。私はあなたを愛します、愛します。私はいつも考えます。ペテロよく言えるなって。イエス様の顔を間近で見ながら、私はあんな人を知らないと言ったそのペテロが、復活されたイエス様を見て、私あなたを愛します、愛します、愛します、よく言えるなって。でも皆さん知っていただきたい、自分で自分の罪を責めることもできるでしょう。自分でなんでこんなことしてしまったんだろうと自虐的になって、自己憐憫になってぐるぐるぐるぐる思い巡らすこともできるでしょう。でもそこからは何の解決も得ることができない。イエス様は言われました。あなたは私を愛しますか。皆さんがもしイエス様を裏切るようなことをした時も、悲しませるようなことをした時も、主は聞いておられます。あなたは私を愛しますかって。いや、ひょっとしたら今一番見られたくなかったところやのに、今このことだけは黙っておいてほしかったことやのに、主はそんな時に語られます。あなたは私を愛しますか、あなたは私を愛しますか。その時に私たちは言わなくてはいけないんです。言えるものでありたいんです。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですって。罪を犯してしまったその直後であったとしても、主よ、私はあなたを愛したいんです、愛します。私たちは結局イエス様を愛するしかできないんですよ。こうしてみよう、ああしてみようといろいろ考えることもできるでしょう。でも一番の近道はイエス様、あなたを愛します。子供を愛することも素晴らしい、恋人を愛することも素晴らしい、親子の愛情もまた素晴らしい。でも知っていただきたい、全ての関係の中に主よ、私はあなたを愛しますという関係がなかったら、その関係は脆いということをしてください。夫婦が共にクリスチャンであられるということを本当に感謝します。共に主を見上げられるということを心から感謝します。今まだそうなっていない方も、いつそのようになるかわからない、祈り続けてください。最後になりますけれど、以前にもお語りしましたでしょうかね、羊が言うことを聞かないとき、 羊飼いはどうするか。私はそのことが忘れられなくて、時々ですね、自分が失敗をしたり過ちを犯したりするときにいつも思い出します。羊は羊飼いの声を聞いてついてくるようになっているんです。でもついていくのが嫌だという羊もいるんです。羊飼いの声が聞こえないというような羊もいるんです。言うこと聞かない、いつも列を乱す羊はね、目が悪い、鼻も悪い、足も遅い。だから歩くときには前の羊のお尻の穴を見て歩いているんです。嘘じゃない、本当の話です。前の羊のお尻の穴を見てずっとずっとついていくんですよ。だから一匹の羊が違う方向に行ってしまったら、その後ろの羊もまたついていってしまうんですよ。もうバラバラの羊になっていくんです。だから羊飼いは何度も何度も注意しても聞かない羊を、足を折るんです。その4本の足を折るんです。折って折って、その時の羊飼いの心の痛みをご存知ですか。折るんです。そしてどうするか、その羊歩けないですよね。だから緑の野に行く時にはいつもここに担いで、羊たちを導きながら、その羊はいつもここに担がれながら、足が治るまでずっと何ヶ月か分かりませんけれど羊飼いに背負われているんです。そして何ヶ月かして足が治った、その時には誰よりも近く羊飼いから離れようとしない羊に変わっているというんですよ。私はいつも思います。足を折られる前に主のそばに入れる人にありたいなと思います。でもどうしても言うことを聞かない、やんちゃで仕方がないなというクリスチャンには、主は時々パキーンと行かれるかもしれない。でもそうならないように私たちは祈りたいと思いますけれど、でも主は私たちを嫌がらせるために、痛がらせるためにそんなことをするんじゃなくて、主の御そばに行くことができるように導いてくださっている、そのことを心から感謝したいと思います。今日私たちは母の日として、愛のないその関係ではなくて、本当に愛に満ちたキリストを愛するその愛のもとで全ての関係が築かれていくということを知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。それでは一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。今日もこのようにしてあなたの前に導かれたことを心から感謝します。イエス様、どうぞ私たちがどんなことがあっても、誰に責められようとも、私は主を愛していますということのできるものとならせてくださいますように心からお願いいたします。ああでもない、こうでもないと考えている以前に、どうすれば主をもっと愛することができるかと考えることのできる私たちでありますように心からお願いいたします。心から感謝して愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。